テンションの高い人と低い人の30の違い。その1。テンションが低い人はテンションの状態を流れに任せる。テンションが高い人はテンションを意識してあげようとする。テンションの低い人はテンションの状態を流れに任せようとします。そもそもテンションは運や偶然に任せるものという意識があります。気分をコントロールするのは難しい。テンションの状態は流れに任せるしかないと思っています。意識的に心をコントロールしようとしないため、テンションが低い時が多い。自分はいつも元気がなくて暗いと自分を責め、ますますテンションが低くなる悪循環です。一方、テンションの高い人はテンションは意識をしてあげるものという認識があります。もちろん偶然が重なってテンションが高い時もありますが、基本的に意識的なコントロールを心がけます。テンションは自分の心が生み出すもの。自分の心ですから自分でコントロールしようとします。例えば、元気のいい音楽を聴いたり、難しい課題を前向きに取り組んだり、積極的な挨拶を心がけたりなどです。時には頑張れ自分と自分に言い聞かせ、奮い立たせます。テンションを上げようと意識しているので、いつも元気に満ち溢れています。あなたはどちらのタイプですか？自分の心は自分でコントロールできるようになりましょう。最初はうまくいかないこともありますが、慣れるとスムーズになるでしょう。テンションを上げる習慣が身につけば、いつでもテンションを上げられるようになります。テンションは流れに任せるのではなく、意識をしてあげる。テンションの高い人と低い人の30の違い。その2。テンションの低い人はお気に入りがない。テンションの高い人はお気に入りがある。あなたにはお気に入りと呼べる何かがありますか？お気に入りがあるかどうかは、暮らしの豊かさや精神的な充実感に関係しています。テンションの低い人はお気に入りがありません。聞くものや触れるものは淡々と処理をしているという感じで接します。もちろん、流れに任せた接し方もいいですが、無理感想です。生活にワクワクするものがないと、なかなかテンションも上がりにくい。お気に入りがないため、なかなかテンションも低い状態が続くのです。一方、テンションの高い人はお気に入りがあります。例えば、お気に入りのボールペン、服、場所、音楽、人などです。お気に入りとは、自分の好みに合った存在。自分の好みに合ったものと接することは、自分の心を温めることでもあります。お気に入りに触れたとき、心が共鳴して、テンションが高くなります。癒される、心地いい、快感と感じて心が温かくなり、ぐっと気持ちが高ぶる。お気に入りと接する生活になっていると、心地よい感情が生まれやすいため、必然的にテンションも高くなるのです。お気に入りがないなら、今からお気に入りを作りましょう。意識してお気に入りを作ることは、あなたの生活を豊かにすることでもあります。接したとき、ふっと心が温まるものはありませんか？今まで意識していなかったかもしれませんが、今日からお気に入りの〇〇という名前をつけてみてください。お気に入りと思えば、ますます好きな気持ちが強くなります。意識をしてお気に入りを作る。テンションの高い人と低い人の30の違い。その3。テンションが低い人は元気がないとき、下を向いてため息をつく。テンションが高い人は元気がないときでも上を向いてから元気を心がける。元気がないとき、どんな態度になるか。ここでテンションの差がつきます。テンションが低い人は元気がないとき、下を向いてため息をつきます。一見すると当たり前の行動です。誰でも元気がないときは下を向きがちになり、自然とため息も出るでしょう。しかし、当たり前すぎるのです。そこに元気を出そうとする挑戦も改善もない。ただ、元気がない自分を受け入れ、うつうつした時間を過ごしたままになっています。一方、テンションの高い人は元気がないとき、ある心がけをします。元気がないときでも上を向いてから元気を心がけようとします。元気がなくても元気があるふりをしているのです。上辺だけでもいいので、元気があるように見せかける。張りのある声を出す。自分に鞭を打って、キビキビ動こうとする。意識をして目線を上げようとします。そうすると、だんだん本当に元気が出てきます。これが気持ちをコントロールするということです。から元気でいいのかと思いますが、いいのです。むしろ立派です。たとえ演技であっても、自分を変えたい、前向きに明るくなりたいというポジティブな心の表れです。テンションは元気がないときこそ上げるもの。から元気でもわざと元気を演じていれば、だんだんテンションも高くなります。元気がなくても上を向いてから元気を心がける。テンションの高い人と低い人の30の違い。その4。テンションが低い人はいつも課題から逃げている。テンションが高い人はあえて自分に課題を与える。テンションが低い人はいつも課題から逃げているのが特徴です。課題とはしなければいけない仕事や問題のこと。テンションの低い人は何も課題のない状態が幸せと思っています。疲れるようなことはしたくないので、面倒なことにはできるだけ関わらないようにします。もちろん、たまには課題もなく自由にのんびり過ごすのもいいでしょう。やるべき仕事をした後は休憩するのが正解です。しかし、いつも課題から逃げるという姿勢は良くありません。課題がないと張りも緊張感もありません。だらだらした姿勢になり、気持ちもテンションもなかなか上がらない。嫌だ。やりたくないと思って逃げるから、ますますテンションが下がる。少しでも面倒な課題が与えられれば嫌だ、最悪と思ってムカムカします。課題から逃げる姿勢があるとテンションも下がりやすいのです。テンションの高い人は自分に適度な課題を与えます。課題が何もないのは楽である一方、緊張感がありません。何もやることがないと自分にとって毒になるのを知っています。そのため課題がなければ自分に適度な課題を与えます。丸々までにこれを終わらせるという目標を立て、わざと自分にプレッシャーを与えます。もしすでに締め切りのある仕事なら、無理のない範囲で早めに終わらせようと心がけるのがいいでしょう。緊張感によって気持ちが引き締まると適度なストレスが生まれます。過度のストレスは体に毒ですが、適度なストレスは健康で健全な生活に役立ちます。自分に適度な課題を与え、身を引き締める。テンションの高い人と低い人の30の違い。その後、テンションが低い人は毎日同じ生活を繰り返す。テンションが高い人は定期的に冒険を求める。毎日同じ生活を繰り返すとテンションも低くなりがちです。新しい場所に行くと緊張する。新しいことに挑戦すると失敗するかもしれない。新しい仕事を引き受けるとトラブルが増えるかもしれない。新しいことには不安があるため同じ繰り返しを求めます。無難な選択とも言えるでしょう。確かに安定はしますが、平定ボンです。完全に慣れてしまうともはや刺激がゼロの状態になるでしょう。どんな刺激でも慣れてしまえば合ってないようなものになります。緊張する機会が減るため身も心もだらだらしてテンションも下がりがちになるのです。テンションが高い人は定期的に冒険を求めます。たまには初めてのレストランに入って食事をする。時間とお金に余裕があれば旅行に行く。余裕があれば初めての仕事に挑戦してみる。失敗やトラブルがあってもいい経験ができたと受け止めます。初めて何かを経験する行為とは言い方を変えると冒険です。新しい世界を見て未知の刺激を受けるのです。冒険は緊張と興奮が伴いますが、新鮮な刺激の連続です。心に少しストレスが加わることで適度な張りと緊張が生まれ生き生きするのです。新しい経験への挑戦を通して勇気が鍛えられ、度胸も身につきます。未知の世界を知ることで視野や価値観も広がるでしょう。新しい経験を乗り越えられれば一皮むけた成長もできます。新しい挑戦は冒険と呼んでみてください。次々新しいことに挑戦する姿は開拓者であり、事実上の冒険家です。定期的に冒険を求める。テンションの高い人と低い人の30の違い。その6。テンションの低い人は消極的。テンションの高い人は積極的。テンションの下げる原因の一つが消極的です。消極的とは自分から進んで行動をしようとせず引っ込みがちな様子のことを言います。テンションの低い人は消極的な人が多い。自分から行動しようとしない。誰かに言われてから行動する。何をするにも引っ込みじゃん。消極的な姿勢ではあらゆる行動が義務や命令のように感じて、なかなかテンションも上がりません。テンションを上げたいなら積極的になることです。誰かに言われてから行動するのではなく、言われる前に行動します。自ら考え、自ら動く。着手しなければいけない仕事があるなら後回しにするのは控え、できるだけ早く取り組むこと。誰かに言われてから行動するのと自分から進んで行動するのとではテンションに大きな差が生まれます。 積極的に行動した方があくまで自分の意思で決めているので仕事が楽しく感じやすくなる特徴があります。積極的に行動するのは習慣です。時々積極的に行動するよりいつも積極的である状態にしておくことが大切です。積極的な行動が習慣になればいつもテンションの高い状態を保てます。消極的より積極的に仕事をする方が業の質も向上します。何をするにも楽しく感じられるので人生も楽しみやすくなります。消極的になるなんて無理と思っていませんか？ほらその考え方こそ消極的です。無理だと思わずできると思ってください。よし、これからは積極的になるぞと思うだけでも効果があります。そうしなければこの記事を読んだ意味がありません。積極的な行動を習慣にする第一歩です。積極的に行動する習慣を持つ。テンションの高い人と低い人の30の違い。その7。テンションが低い人はすでに人生は決まっていると思っている。テンションが高い人は人生を自分が作るものと思っている。運命という言葉があります。テンションが低い人は運命という言葉を誤解しています。人生は運命としてすでに決まっている。何をやっても運命には逆らえない。自分が努力してもしなくても決定された人生の成り行きを変えるのは不可能。人生で起こる出来事は最初からすでに決まっていて自分の力では変えることができないと思っています。自分が努力してもしなくても大さないと思っています。確かに天命によって定められた人の運もあるのかもしれません。人知を超えた超自然的な力もあるでしょう。しかしそれが全てと思うのは誤解です。すでに決まっている事実があったとしてもごく一部。実際のところ人生の大半は自分の努力と行動によって自由に変えられます。それが運命の本当の意味です。命を運ぶのが運命であって人生は自分が作るものと思っています。だからテンションの高い人は何をするにも全力かつ一生懸命。いつも自分が人生を作っている感覚で生きているためテンションも高い。今頑張らなくていつ頑張るのかと思ってこんなんすら楽しみます。たとえ人生は最初から決まっているという話を聞いても聞き流します。そんな話は笑い飛ばし自分で人生を切り開くと意気込みます。周りが何と言おうと自分が動かなければ人生は変わらない。自分は今人生を作っているという意識があります。人生は行動した分だけ結果が返ってくるので自然とテンションも高くなるのです。人生を自分が作るものと考える。テンションの高い人と低い人の30の違い。その8。テンションが低い人はいつもノロノロしている。テンションが高い人はいつもキビキビしている。テンションが低い人はいつもノロノロしています。テンションが低いならノロノロして当たり前と思いますがここに誤解があります。テンションが低いからノロノロしているのではありません。ノロノロしているからテンションも低いのです。テンションとスピードは相関関係があり連動しています。テンションはスピードによって生み出すもの。テンションが高いからスピードが出るのではありません。スピードを出すからテンションも高くなります。慎重になる必要があって意図的にスローを心がけているならいいですが、むやみに遅い状態は心を怠けさせます。ノロノロしていては上がるテンションも上がりません。心に気がつかないからますますノロノロする悪循環です。テンションが高い人はいつもキビキビしています。歩くときには早歩き、話すときもやや早口、予定変更をするなら前倒し、仕事をするときも速さを意識しながら対処します。いつもスピードを意識してキビキビした行動を心がけています。するとだんだん心が熱くなり始め、ワクワクした気持ちも出てきます。気づけばテンションも高くなっているのです。テンションを上げたければとにかくスピードを意識するのがシンプルな方法です。スピードを意識して行動しているうちに心に火がついてテンションも高くなります。スピードを意識しながらキビキビした行動を心がける。テンションの高い人と低い人の30の違い。その9。テンションの低い人は悪態をつき、さらにテンションを下げる。テンションの高い人は褒め言葉を言って、さらにテンションを上げる。テンションの低い人がよく口にする言葉は悪態です。人の悪口を言ったり、根拠のない抽象をしたり、他人の失敗を笑ったりします。嫌だね。最悪だね。あの人は本当にバカだね。どうせすぐ諦めるだろう。失敗するだろう。悪態をつくと一時的に心が晴れてスッキリするような気がします。誰かを見下したり、けなしたりすることで自分はまだ大丈夫と思えるのかもしれません。しかし、悪態の内容は結局のところネガティブの塊です。一瞬ストレスが発散できたような気がしても、話しているうちに自分の気分も悪くなります。話している雰囲気も悪くなり、元気になるどころか、さらにテンションが下がっていくのです。テンションの高い人はいつも褒め言葉を言っています。相手の長所を見つければ素敵だね。素晴らしいねと褒めます。相手の服装にセンスが感じられれば、今日は特別おしゃれだねと褒める。スポーツ選手の快挙のニュースがあればすごいね。私たちも負けていられないねと励まし合います。言葉にしていることがポジティブなのでさらにテンションを上げていきます。自分が発する言葉は重要です。自分が発する言葉は自分が聞く言葉でもあります。口にする言葉の内容によって本人のテンションを決めることになるのです。褒め言葉を言う習慣を持つ。テンションの高い人と低い人の30の違い。その10。テンションが低い人は陰気で暗い友人が多い。テンションが高い人は陽気で明るい友人が多い。テンションが低い人は陰気で暗い友人がたくさんいます。もちろん人間関係は様々ですから、中にはネガティブな性格の友人がいることもあるでしょう。しかし、いくら自分がテンションを上げたくても接する人からの影響は少なくありません。友人からの影響は知らず知らずのうちに受けるもの。自分がテンションを上げて貫こうとしても、周りにいる友人が陰気で暗いと自然とネガティブな影響を受けてしまいます。マイナスの影響を振り払おうとしますが、人間ですから限界もあります。どうしても自分にもネガティブな雰囲気が伝わってきて、じわじわ心を弱らせていく。ネガティブな友人が一定数以上いると影響を受けざるを得なくなるのです。テンションが高い人は陽気で明るい友人が多い。陽気で明るい友人が多いと知らず知らずのうちにテンションも上がりやすくなります。自分に元気がなくても、周りの友人から元気なパワーをもらえるので、だんだん自分の気分も盛り上がります。自分のテンションが上がれば、それをまた相手に伝える好循環です。人付き合いは自由ですが、陽気で明るい友人と優先して付き合っていくと良い影響を受けられるでしょう。陽気で明るい友人を作る。テンションの高い人と低い人の30の違い。その11。テンションの低い人はオンラインの人間関係ばかり。テンションの高い人はオフラインの人間関係も多い。テンションの低い人はオンラインの人間関係に偏っています。つまりインターネット上で出会い、一度も会ったことがない人間関係です。もちろんインターネット上であっても人間関係を築くことはできます。同じ趣味を持つ人同士で交流したり、日頃の悩みを打ち明けあったりできます。ビデオ通話を使ったコミュニケーションなら直接会わなくても会っているような感覚で接することもできるでしょう。中にはオンラインの人間関係から結婚に発展したケースもあります。しかし一部に例外はあるものの、一般的にオンラインの人間関係は希薄になりやすい傾向があります。会ったこともない人とはコミュニケーションができても本当に仲良くなるのは難しい場合が多い。いざとなった時本当に助けてくれるかといえば疑問でしょう。オンラインの人間関係は出会いやすいメリットがある反面、関係が切れやすいデメリットもあります。都合が悪くなればいつでも逃げられる。そのためオンラインの人間関係ばかりでは人間関係があるようでない感覚に陥りがちです。寂しい気持ちを感じやすくなるためテンションも低くなりやすいのです。テンションの高い人はオフラインの人間関係も多いのが特徴です。もちろんオンラインでも人間関係はありますが、あくまで人間関係の中心はオフライン。直接会うことでお互いの情も深まり、信頼関係も強化されます。信頼関係があるからこそ悩みも親身に聞いてくれるでしょう。いざというと頼りになるのもやはりオフラインの人間関係です。直接会うことで形成される絆や信頼は独特の強さがあります。信頼できる人に囲まれていれば自然と元気や勇気をもらいやすくなります。オフラインの人間関係を作っていく。テンションの高い人と低い人の30の違い。その12。テンションが低い人は睡眠不足が良いことと思っている。 テンションが高い人は睡眠不足は悪いことと思っている。テンションが低い人は睡眠不足は良いことと思っています。睡眠不足は頑張っている証。確かに睡眠不足になるほど仕事をしているなら相当な努力をしているのでしょう。大切な時に眠気を振り切って頑張る姿は立派です。睡眠時間が短ければその分だけ起きている時間も長くなります。起きている活動時間が長くなれば人生で得をしているような気になるでしょう。しかし睡眠不足には重大な悪影響があります。頭の働きが鈍くなり作業効率や生産性が下がってしまう。ストレス耐性や免疫耐性が弱くなる。肌が荒れやすくなる。気力や精神力も湧きにくくなる。現実を見てみるとメリットよりデメリットの方が多い。睡眠不足が良いことと思っている人はいつも表情が暗くテンションも低くなりがちです。テンションを上げようとしても肝心の睡眠不足で元気がなければこのようにいかないのです。テンションが高い人は睡眠不足は悪いことと思っています。睡眠も仕事の一部。疲れていればいるほどしっかり寝て睡眠時間の確保しようと努めます。寝ることで疲れを回復させエネルギーを充電させます。大切なことは起きている時間の長さより質です。しっかり睡眠をとるから作業効率や生産性が向上します。ストレス耐性や免疫耐性も強くなり肌の調子も良くなります。気力、体力、精神力も向上してめきめきテンションも上がる。肉体面だけでなく精神面も充実して生活の質が向上するのです。一般的に適度な睡眠時間は7時間から8時間程度と言われています。もちろん寝てばかりではいけませんが、適度な睡眠は人生の質の向上に役立ちます。睡眠時間を大切にすることは人生を大切にすることでもあります。睡眠不足は悪いことと考え、適度な睡眠を心がける。テンションの高い人と低い人の30の違い。その13。テンションが低い人は比較的暗い色の衣類を好む。テンションが高い人は比較的明るい色の衣類を好む。テンションが低い人は比較的暗い色の衣類を好む特徴があります。もちろん本人の好みですから、どんな衣類であろうと自由です。落ち着いた雰囲気が好きだから、あえて衣類の暗い色を積極的に選んでいるならそれもいいでしょう。フォーマルな場面なら落ち着いた色の衣類が適切でしょう。しかし普段から暗い色の衣類しか着ない、暗い色の衣類しか持っていないとなると話は変わります。衣類の色から得られる心理的な影響は意外と大きいもの。衣類が暗い色に偏っているとシックで落ち着いた雰囲気が出る一方、本人の心も暗くなりがちです。身につける衣類がいつも暗い色に偏っているとどんよりした雰囲気が漂いがち。大人っぽい雰囲気を超えて透けて見えやすいデメリットもあります。適度の範囲ならいいですが、普段から衣類が暗い色に偏っているなら注意が必要です。テンションが高い人は比較的明るい色の衣類を好みます。色の心理的な作用を理解しているので、衣類のどこかに明るい色を取り入れようとします。明るい色からは快活で活力的な影響が得られます。明るい色を身につけていると明るく温かい雰囲気が自分にも伝わり、自然とテンションも上がります。生き生きした雰囲気も出て若く見られやすい効果もあります。あなたはいかがでしょうか。クローゼットを開けて持っている衣類を確認してみてください。普段から身につける衣類に明るい色を取り入れてみてください。ネクタイやマフラーなどピンポイントでも効果的です。全ての衣類を明るい色にするのは難しいですが、一部に加えるだけでも心持ちが変わるはずです。比較的明るい衣類の着用を心がける。テンションの高い人と低い人の30の違い。その14。テンションが低い人は不安や緊張を怖がる。テンションが高い人は不安も緊張も楽しむ。不安と緊張。誰もが嫌がるものと考えがちですが、受け止め方次第です。テンションが低い人と高い人では不安や緊張の受け止め方に大きな違いがあります。テンションが低い人は不安や緊張を怖がるのが特徴です。不安と緊張はストレスを与えるもの。少なければ少ないほどいいと考えています。普通に考えれば当たり前の考え方でしょう。しかし、生きている限り不安や緊張がない状況はありません。人生は不安と緊張の連続です。将来に不安がない人はいないでしょう。特に人生では緊張する場面にも遭遇します。不安や緊張の受け止め方がネガティブになっているとストレスを感じやすくなり、テンションも下がりやすくなります。一方、テンションが高い人は不安や緊張の受け止め方が普通と違います。不安も緊張も楽しむ姿勢があります。不安があれば自分を高める機会と思ってワクワクします。緊張を感じる状況も自分を引き締めるのに役立つと考え、前向きに受け止めます。不安や緊張の受け止め方がポジティブになると必然的にテンションも高くなります。どうなるかわからないから不安と受け止めるのではありません。どうなるかわからないからワクワクすると受け止めましょう。緊張するから嫌だと受け止めるのではありません。緊張してワクワクしてきたと受け止めましょう。現実は同じでも物事の受け止め方を変えるだけで感じ方も変わります。不安や緊張でいっぱいの今を地獄から天国に変えることができるのです。不安も緊張も楽しむように受け止める。テンションの高い人と低い人の30の違い。その15。テンションが低い人は生活リズムが不規則。テンションが高い人は生活リズムが規則的。テンションが低い人は生活リズムが不規則です。就寝時間と起床時間が決まっていなくて日によってまちまちです。朝食、昼食、夕食も食べたり食べなかったりして気分次第のところがあります。仕事の仕方にも段取りや優先順位がなく計画性がありません。日頃の運動やストレス発散も不定期。気が向いたら取り組むという程度です。生活リズムが不規則なので疲れを感じやすくストレスも溜めやすい状況です。そのためなかなか元気が出ずテンションも下がり気味です。本人は生活リズムが不規則なのは良くないと分かっています。しかし思うだけになっていて改善しようとしません。改善ができない自分を責めてまた落ち込むのです。テンションが高い人は生活リズムが規則的です。いつも同じ時間に寝ていつも同じ時間に起きます。毎日欠かさず朝昼晩の食事をして食事をする時間帯も一定です。仕事にも段取りと優先順位を作りリズムよく進めようとします。日頃の運動やストレス発散も定期的に取り組みます。普段から生活リズムを大切にしていてずれかけていれば早めに修正します。生活リズムが一定だと行動がスムーズになり疲れにくくストレスも溜まりにくい。生活上のテンポも良くなり心地よさを生み出します。寝ればいい、食べればいい、仕事ができればいいと安易に考えるのはよくありません。大切なのはそこに一定のリズムがあるかどうかです。リズムは人生の質を高める隠れた要素。一定のリズムが質を高め日々のテンションの向上に貢献します。例えば今からでも規則正しい生活リズムを心がけることができるはずです。思うだけで終わらせるのではよくありません。実際に行動して今こそ実現させましょう。一定の生活リズムを心がける。テンションの高い人と低い人の30の違い。その16。テンションの低い人は大きな達成しか喜ばない。テンションの高い人は小さな達成にも喜ぶ。テンションの低い人と高い人では達成について大きな違いがあります。その違いとは達成した時の喜び方ではありません。達成の基準です。テンションの低い人は大きな達成だけ喜ぼうとします。大きなことを成し遂げた時に使う言葉が達成だと思っている。もちろんそれも基準の一つですが、大きなことを成し遂げる出来事は普段なかなかありません。達成の基準が高いとハードルも上がるため達成感を得る機会も少なくなる。喜ぶ機会も少なくなり、なかなかテンションを上げる機会が得られないのです。必ずしも悪いわけではありませんが、もう少し自分に優しくなってもいいのではないでしょうか。テンションが高い人は達成の基準が違います。もちろん大きな達成でも喜びますが、それだけではありません。小さな達成にも積極的に喜ぼうとします。例えばレストランの予約ができた時です。予約ができればよし、できたとガッツポーズで喜びます。レストランの予約が誰でもできる些細なことですが、小さな達成の一つです。仕事を一つ成し遂げたという意味では達成としてカウントしてもいいでしょう。小さな達成でも素直に喜んでいくと普段から多くの達成感を得ることができるようになります。喜ぶ機会が増えるためテンションが高い状態が保ちやすくなるのです。個人的な達成の基準は自分の都合で決めていい。達成の基準は高いより低い方が達成感が得られやすくなります。 達成の基準を低くして小さな達成にも素直に喜ぶようにする。テンションの高い人と低い人の30の違い。その17。テンションの低い人は挨拶が消極的で声も暗い。テンションの高い人は挨拶が積極的で声も明るい。テンションの高い人と低い人とでは挨拶の習慣に違いがあります。テンションの低い人は挨拶を面倒な行為と思っています。なかなか自分から進んで挨拶をしようとしません。挨拶をされたら自分も挨拶をするという程度。挨拶をするとしても、かが泣くような声で元気がない。小さな声で挨拶をしますが、小さな声なので相手に聞こえず挨拶を無視されたと誤解する。一人で勝手に落ち込むのです。元気のない挨拶はもはやしていないも同然。挨拶とは人間関係を円滑させる言葉です。挨拶が慣れ合いになっていると人間関係に悪影響が出てきます。自分の元気も出にくくなりテンションも上げるのに苦労するのです。テンションが高い人は挨拶が積極的で声も明るいのが特徴です。相手から挨拶をされる前に自分から挨拶をしようとします。挨拶の声は大きくてトーンも高い。時には元気がなかったり気分が乗らなかったりする時もありますが、それでも挨拶だけは明るく元気を心がけます。第一声が元気だからこそ次に続く言葉も元気で調子よくなります。元気な挨拶は相手のためでもあり自分のためでもあります。元気よく挨拶すれば人間関係が円滑になるだけではありません。気合が入って自分の心も引き締まりテンションも上がるのです。積極的で元気な挨拶を心がける。テンションの高い人と低い人の30の違い。その18。テンションが低い人は人生はとにかく大変なことばかりと思っている。テンションが高い人は人生は大変なこともあるから楽しいと思っている。あなたにとって人生は苦しいことばかりですか、それとも楽しいことばかりですか。シンプルな質問ですが、心の奥を探る質問でもあります。人生の基本的な姿勢が反映されやすいからです。テンションが低い人は人生はとにかく大変なことばかりと思っています。人生とは困難の連続であり、多くの山を乗り越えなければならないと思っています。一つの山を乗り越えればまた次の山が現れる。時には谷もあって飛び越えなければいけない。人生とは消耗戦というイメージを持っている。もちろん大変なことが多いのは事実ですが、ありのまま受け止めて終わりです。それ以上の工夫も努力もありません。そのため困難があるたびに苦しくて辛い、勘弁してほしいと思ってどんどんテンションが下がっていくのです。一方テンションが高い人は考え方が逆です。人生は大変なこともあるから楽しいと思っています。勉強が苦しくてもその分だけ教養が身につくので面白いと感じます。人付き合いで悩んでもその分だけ新しい価値観を学べるので勉強になると思います。仕事が大変であってもその分だけ成長につながるので有意義と感じます。人生のあらゆる困難の前向きに受け止めるため、人生は楽しいことで満ちていると感じています。人生は大変なこともあるから楽しいと思うから、特別いいことがなくても将来への期待が膨らみます。テンションも上がりやすく、いつも元気なのです。人生は楽しいことばかりと考える習慣を持つ。テンションの高い人と低い人の30の違い。その19。テンションが低い人はインプットの習慣ばかり。テンションが高い人はアウトプットの習慣もある。テンションが低い人はインプットの習慣があります。もちろんインプットは大切な行為。情報は力であり武器になります。多くに知識を得れば得るほど世の中の理解が深まったり世界観が広がったりして生き方がスムーズになるでしょう。品性や謙虚など人の性格まで影響を与えることもあります。知識はないようにあった方がいいのは間違いありません。しかしインプットをするのはいいですが、インプットばかりでは不十分です。本を読んで終わり、新聞を読んで終わり、人の話を聞いて終わり、得た知識を使って表現したり生かしたりなど、アウトプットの行為がありません。自己満足で終わってしまっているのです。テンションの高い人はインプットはもちろん積極的なアウトプットの習慣もあります。本や新聞を読んで得た知識は誰かに話します。ネタとして人に話すこともあれば、日記やブログを綴ることもあります。アウトプットは知識を表現すればいいだけと思われがちですが、実際は高度な情報処理能力が求められます。アウトプットは自分がきちんと噛み砕いて理解していないとうまく表現できません。表現するときも相手の立場になって言葉を選ぶ必要も出てきます。もちろん深く考えることで復習と確認の相乗効果によってより深く記憶に残ります。アウトプットを通して理解を深めたり、複眼的な考察ができたり、記憶に定着させたりする効果があります。きちんと身につくだけでなく、人の役にも立てられるようになるのです。アウトプットの手段はたくさんあります。会話、日記、ブログなど自分に合った表現方法でどんどん知識を表に出していきましょう。アウトプットのプロセスを通してテンションも上がっていくのです。インプットばかりだけでなく、アウトプットの習慣も持つ。テンションの高い人と低い人の30の違い。その20。テンションが低い人はダラダラするのが好き。テンションが高い人は熱中するのが好き。テンションが低い人はダラダラするのが好きです。頑張っても疲れるだけ。できるだけダラダラしようとします。ダラダラした方が疲れにくいと誤解しています。夢中になって頑張ることをかっこ悪いとさえ思っている。もちろん仕事の休憩として適度にのんびりするくらいならいいのです。しっかり仕事をして疲れた時には休憩するのが正解です。しかしダラダラするのが正義と言わんばかりに怠けてばかりだと、かえって体の毒になります。心がたるんでいると気力が湧きにくくなり、テンションも低いまま、ストレスへの抵抗力も下がるため病気にかかりやすくなる。情緒が不安定なので些細なことで不快を感じる。怠け者のように体は健康なのにぐったりする。楽になるどころかかえって疲れるのです。テンションが高い人は休憩以外でダラダラするのが好きでありません。テンションが高い人が好むのは熱中です。何かに熱中するというのは実に快感です。自分の持てる力を一点に集中した時、独特の心地よさと爽快感が味わえます。熱中すると心に火がつき、テンションも上がります。疲れやすくなると思われがちですが、実際は一つに心を集中していると意外と疲れは感じません。熱中している間は疲れを感じることすら忘れるからです。もちろん一日中何かに熱中するのは難しいでしょう。ではせめて熱中できる時間を一つでも増やしてみてはいかがでしょうか。仕事やスポーツに熱中でもいい、雑用に熱中するのもいいでしょう。一日一回は何かに熱中です。自分がするべき仕事は熱中を心がけます。何かに熱中しているとき、必然的に気分や気持ちが高ぶります。熱中する時間を増やす。テンションの高い人と低い人の30の違い。その21。テンションが低い人は小さな幸運くらいでは喜ばない。テンションが高い人は小さな幸運でも素直に喜ぶ。テンションが低い人は小さな幸運くらいでは喜びません。いちいち些細なことに喜ぶのは幼くて落ち着きがなく恥ずかしいことだと思っています。小さな幸運があっても一瞬だけ驚くものの、偶然だろう、たまにはこんなこともあるだろうと考え深く気にしません。もちろん悪いことではありませんが、つまらない。大きな幸運でないと喜ばないようになると、日頃から幸運に喜ぶ機会が少なくなります。小さな幸運であってもせっかく幸運に恵まれたなら、やはり喜んだ方がいい。テンションの高い人は小さな幸運でも素直に喜びます。本屋で探している本がすぐ見つかった。車の運転中3回連続で青信号だった。駅の改札を通ってホームに入ると、発車直前の電車にちょうど間に合った。小さな幸運でも心の中でラッキーと叫び素直に喜びます。小さな幸運に喜ぶ習慣があると喜ぶ機会が増えます。大きな幸運は珍しくて滅多にありませんが、小さな幸運なら日常にたくさん点在しています。感性を研ぎ澄ませて探せば1日20個以上は見つかります。これは嬉しい、これもラッキーと自分が運に恵まれているような感覚になる。テンションも上がりやすく、機嫌の良い状態を維持できるのです。ぜひあなたも探してみてください。宝探しのような感覚で探してみるとワクワクしてきます。小さな幸運なら感性を研ぎ澄ませて探すと必ず1日10個以上は見つかります。例えばこの記事を読んだ後いい話を聞いたと喜んでみてください。早速一つ喜べます。 小さな幸運でも素直に喜ぶ。テンションの高い人と低い人の30の違い。その22。テンションが低い人はまず否定から入る。テンションが高い人はまず肯定から入る。世の中には2通りの人がいます。まず否定から入る人とまず肯定から入る人です。どちらでもない人はほとんど存在せず突き詰めるとおおむねどちらかに分類されます。ちなみに意見のない人は否定から入る人として分類するとします。テンションが低い人はまず否定から入る癖があります。日常会話でも仕事の会議でも何かのテーマで話すとき否定から入るのは悪い癖です。何か提案してもでも時間がありませんとすぐ否定する。元気づけようとしても無理に決まっているとすぐ拒む。褒め言葉を言ってもどうせ嘘でしょと冷たくなしなう。否定から入るとそこで話が終わります。前向きに話そうとする相手をピシャリと遮るようなもの。せっかく突き立てている日にバサッと氷水をかけることになり上がりかけたテンションも一気に下がるのです。テンションが高い人はまず肯定から言います。もちろん自分なりの意見はありますが、できるだけ前向きに受け止めようとします。相手の提案にはまずいいですねと回答します。受け入れがたい提案であってもなるほど、そういう考えもありますねとひとまず受け入れた回答します。不安要素があっても相手の意見を前向きに受け止めた後に話し始めます。一度話を前向きに受け止めているためその後に否定的な話があっても建設的に話を進めやすくなります。これは癖であり習慣です。多くの場合無意識のうちに行われているため自分でもなかなか気づきません。世の中には二通りの人がいて、まず否定から入る人とまず肯定から入る人のどちらかです。さてあなたに質問です。この国の未来はどうなると思いますか。この時喉まで出かかった言葉に注目です。否定を言いそうになっても肯定から入ること。本音では否定であっても物事はまず肯定から言いましょう。建設的な考えができるようしっかり習慣にしておきます。すぐできなくても普段から入念に心がけることでじわじわ身についていきます。どんなテーマの話でもまず肯定から話し始める習慣を身につける。テンションの高い人と低い人の30の違い。その23。テンションが低い人は何も夢がない。テンションが高い人は具体的な夢がある。夢の有無とテンションは関係があります。夢がないとテンションの低い生き方になりがちです。夢とはいわば人生で向かうべき方向です。夢はなくても生きていけます。しかし夢がないと進むべき方向が定まらずフラフラした生き方になりがちです。何を目指して生きていいかわからないため周りに流された生き方になる。いくらでもないヨットのようなものであり、その時吹く風に任せた進み方になります。フラフラした生き方をして有意義であるはずがありません。正規のない生き方に陥りやすくなります。やはり夢がある方が有意義な生き方ができるようになります。テンションの高い人は夢があります。しかも抽象的な夢ではなく具体的な夢です。これを叶えたいという明確な人生の目的があります。つまり情熱を注げる何かがあるかどうかということです。夢があるから乗り越えなければいけない目標も定まります。自分の生きるべき方向や乗り越えなければいけない目標が明確になっていると気合いもいます。夢がないならまず夢や目標を見つけてください。大きな夢でもいいですが最初は小さな夢でも構いません。夢で大切なのは大きさではなくあるかどうかです。夢は小さくても十分な価値があります。もし夢を叶えることができればその時にまた次の夢を作ればいい。夢は具体的であることが大切です。経営者になって人々を救いたいという夢ではまだ抽象的です。会社を起こし〇〇を通して〇〇万人以上の人を救いたい、売上は〇〇への達成したいなどとする方が具体的です。夢が具体的であること鮮やかにイメージしやすくなります。イメージしやすくなるにつれて元気もやる気も湧き出てきます。夢や目標は人に活気と生きがいを与えるもの。夢はないようにあった方が身も心も引き締まった生き方ができるようになります。具体的な夢を作る。テンションの高い人と低い人の30の違い。その24。テンションが低い人は初めての経験に怯える。テンションが高い人は初めての経験にワクワクする。初めての経験に対する受け止め方はテンションに違いを見ます。テンションが低い人は初めての経験に怯えます。失敗するのが怖い。恥をかくかもしれない。できるかどうかわからない。不安と恐怖を感じ初めての経験を避けようとします。確かに初めての経験を避ければ失敗も避けることができ恥をかくことはないでしょう。安心という意味では慣れたことをするのが最も確実です。しかしそれでは受ける刺激も一定のまま、毎日同じことの繰り返しになるため刺激も単調になる。生活から変化が失われると身も心も緩みやすくなる。結果として日々のテンションにも悪影響を与えるのです。テンションの高い人は初めての経験にワクワクします。初めてですがやってみます。面白そうですね。楽しそうですね。いい勉強になりそうです。もちろん少し怖い気持ちはありますが、それ以上に嬉しい気持ちの方が勝っています。すべて前向きに捉え自分の成長として受け止めます。とりあえず挑戦してみるという姿勢でもいいのです。初めての経験ができる場面とは確実に新しい世界を知ることができる場面でもあります。確実に自分の成長が保証されているのですから、これほど嬉しいことはありません。そもそも初めてのことに経験できること自体ラッキーと思うことです。人によっては経験したくてもできない場合さえあります。見方を変えると初めての経験ができる場面とは恵まれた状況でもあります。経験の希少性を理解しているからますますワクワクしてテンションも高くなるのです。初めての経験を前向きに捉えワクワクする。テンションの高い人と低い人の30の違い。その25。テンションの低い人は人の幸せを憎む。テンションの高い人は人の幸せを一緒に喜ぶ。テンションの低い人は人の幸せを憎みます。知り合いが新しい交際を始めた。友人が結婚することになった。スポーツ選手が快挙を成し遂げた。めでたいニュースを聞くと悔しい、腹が立つ、なぜあの人なのかとイライラします。人の幸せを憎むと心に憎悪の感情が生まれ気分が沈みます。自然と表情も悪くなり老けて見られやすくなる。ネガティブな感情は体を動かさなくても感じているだけで疲れます。気分が悪くなってテンションも下がるのです。テンションが高い人は人の幸せを一緒に喜ぶのが特徴です。知り合いが新しい交際を始めた話を聞いてもいいね、羨ましいと笑顔になります。友人が結婚することになった吉報に接してもおめでとう、私も嬉しいと一緒に喜びます。スポーツ選手が快挙を成し遂げた話を聞いてもすごい、私もやる気が出てきたと一緒に興奮します。一緒に喜ぶと何がいいかというと感動や喜びを共有できる点です。本来なら自分が経験しなければ得られなかった喜びの感情を一緒に分かち合います。当事者でなくても当事者であるかのような感動が得られるのでテンションも高くなります。自分には関係ないと思うかもしれませんが、冷めた受け止め方ではつまらない。人の幸せを自分の出来事のように喜ぶと興奮や感動ができる体験が得られます。受け止め方を工夫すれば話を聞くだけで幸せな気分になれます。人の幸せを自分のことのように喜んで感動を共有する。テンションの高い人と低い人の30の違い。その26。テンションが低い人は日頃から過去の恨みと不幸を思い出している。テンションが高い人は日頃から過去の感謝と幸運を思い出している。テンションが低い人は日頃からあることを思い出す習慣があります。過去の恨みと不幸です。以前に経験したひどい出来事を今でも恨みに思って忘れないでいます。あの人のせいでこうなった、あの人が憎い、あの失敗さえなければよかったのに、あの出来事が悔しい。過去の不幸な出来事であっても鮮明に覚えていてなかなか忘れようとしません。それどころか今でも日頃からよく思い出してその度にイライラしています。だからいつもテンションも低い、不機嫌な雰囲気が漂っているため人からも避けられがちです。テンションの高い人が思い出すことはこれらの逆です。日頃から過去の感謝と幸運を思い出しています。今の自分がいるのは多くの人に支えられていることに気づいています。過去を思い出すと感謝と喜びでいっぱいです。今までお世話になった人への感謝があり、お礼を言いたい、恩返しがしたいという気持ちを持っています。 過去に嫌がらせや不幸な出来事があったとしても、あの一点のおかげで今の自分がいると前向きに考えます。おかげでいつもテンションが高く元気でいられます。人は一人では生きていけません。あなたが今生きているということは、今まで多くの人から支えられたりお世話になったりした証拠でもあります。その人たちに支えてもらった出来事を思い出すだけで、今すぐ心が幸せで満たされます。幸せすぎていても立ってもいられなくなるのです。日頃から過去の感謝と幸運を思い出す。テンションの高い人と低い人の30の違い。その27。テンションが低い人は昼から集中しようとして午後には眠くなる。テンションが高い人は朝から集中しようとして午後には絶好調になる。いつ仕事に集中し始めるのか。集中をするタイミングによってテンションにも差が出ます。テンションが低い人は昼から集中しようとします。寝起き直後は眠気が残っているので眠いのは仕方ないと諦め、午前溜まったりしながら仕事をします。午後になってから調子を上げようと思う。ところが実際なかなか思うようにエンジンがかかりません。それどころか午後には再び眠くなる。午前中にエンジンをかけることに失敗したので惰性の余韻が残り、午後にもダラダラした時間が過ぎる。ようやくエンジンがかかり集中できそうになった時にはもう夕方になっている。そして残業に突入します。テンションが高い人は朝から集中しようとします。しっかり朝食を食べ、コーヒーを飲み、眠気を吹き飛ばす。気合を入れてできるだけ早く集中のスイッチを入れようとします。十分な睡眠をとっているので心も体も調子が良く、気合も集中力も発揮しやすい状態です。おかげで午前から仕事が調子よく進みます。正午の昼食と仮眠の後、午後にも引き続き好調が続き、絶好調になるのです。大切なのは仕事をした時間の長さではありません。集中をした時間の長さです。集中している時間を増やすことが生産性とテンションを上げるコツです。むやみにダラダラした時間は過ごさず、できるだけ朝から集中する。テンションの高い人と低い人の30の違い。その28。テンションが低い人は自分が理解されないことに不満を持つ。テンションが高い人は自分が理解されなくても気にしない。人は誰でも理解されたいという欲求があります。自分に関心を持ってもらい、愛されたり尊敬されたりしたい欲求があります。自分が理解されると誰でも嬉しくなり、テンションも上がるでしょう。理解されたい気持ちの欲求がテンションの高い人と低い人とでは少し扱いが異なります。テンションが低い人は自分が理解されないことに不満を持ちます。自分を見てほしい、構ってもらいたいという気持ちが普通の人以上に強い。そのため自分が理解されたときは大喜びするものの、理解されないときには落ち込んだり怒ったりします。気分の波も激しく、情緒は不安定になりがちです。一般的に人は他人より自分の方が気になり大切に思うもの。家族や恋人を除く人間関係から自分を深く理解される機会は意外と少ないのが現実です。現実では理解されない状況の方が多いためテンションも低くなりがちなのです。しかしテンションの高い人は違います。テンションが高い人は自分が理解されなくても気にしません。もちろん本音では理解されたいと思いますが、強く望んだり強要したりすることはありません。価値観は人によって異なります。自分が理解されなくても当然だよねと思います。もし自分が理解されたらラッキーとくらいに思う程度。周りから理解されなくても気にせず、あくまで自分の人生に集中します。そのため落ち込むことも少なくなり、気持ちの状態も安定します。自分のペースを大切にして生きているのです。自分が理解されなくても気にしない。テンションの高い人と低い人の30の違い。その29。テンションの低い人は恥をかくことが失敗だと思っている。テンションの高い人は恥をかくことが成長だと思っている。恥をかくことは失敗でしょうか。それとも成長でしょうか。それを決めるのは個人の受け止め方です。失敗と思えば失敗になりますが、成長と思えば成長になります。つまりどちらにもなる可能性を秘めています。テンションの低い人は恥をかくことが失敗だと思っています。恥をかくのは情けないと思い、自分の不手際に責任します。もちろん人間ですから当然わからないこともあります。誰でも最初は初心者。最初から完璧にできる人はいません。初めての経験は成功するより失敗することの方が多いでしょう。本来あまり気にしなくていいはずですが、テンションの低い人はとにかくネガティブ一辺倒。自分を責めて責めて責め続ける。しかも恥をかいたことをいつまでもくよくよ引きずる傾向があります。恥をかくたびにどんどん自己否定と自己嫌悪が強くなり、ますます自信を失うのです。しかしテンションの高い人は違います。テンションの高い人は恥をかくことが成長だと思っています。誰でも最初は初心者であり、うまくいかない方が当然であることをよくわかっています。もちろん自分の不手際は反省します。人に迷惑をかければきちんと謝りますが、恥をくよくよ引きずることはありません。必要以上に落ち込むのはかえって毒になるだけ。恥をかくなんて小さなこと。恥はあくまで次のステップに進むための土台です。経済的な損失があれば授業料として考えます。反省として受け止め、悪い点さえ改善できればさっと忘れます。自分を高めるための反省材料として生かすため、どんどん成長していく。自分が向上している感覚が得られやすいため、落ち込むことはあっても基本的に元気な状態を保てます。恥をかいたらきちんと反省して成長に変える。テンションの高い人と低い人の30の違い。その30。テンションが低い人は悪い話を信じていい話を信じない。テンションが高い人は悪い話もいい話も確かめてから信じる。人から聞く話にはいい話と悪い話があります。いい話だけ聞いて悪い話は避けたいと思いますが、なかなかそうもいきません。人から悪い話を聞かされることもあります。いい話と悪い話の受け止め方によってテンションにも差が出ます。テンションが低い人は悪い話を信じていい話を信じない傾向があります。例えば、〇〇さんがあなたの悪口を言っていたという話は知らなかった。ひどいと思ってすぐ信じます。実際は本人が言っていない可能性もありますが、悪い話は信頼性を確かめず愚直に信じます。その一方で、いい話はあまり信じようとしません。〇〇さんがあなたのことを褒めていたよと言われても、そんな嘘に決まっていると拒んで信じようとしません。たとえ本当のことであっても信じるまでに時間がかかります。自分に不都合な話だけを聞き入れる癖があるため、なかなか明るい気持ちになれないのです。テンションが高い人は悪い話もいい話も確かめてから信じます。特に悪い話はすぐ信じるのではなく、まず真実なのかどうか確かめようとします。〇〇さんがあなたの悪口を言っていたという話はできるだけ本人に確かめます。自分に悪いところがあれば早めに謝り仲直りしようとします。一方でいい話も確かめてから信じます。ここでしか売っていない商品ですという上手い話があっても、それが本当なのか確かめてから決断と行動に移します。いい話も悪い話も確かめてから信じようとするので、余計なトラブルを避けることができます。悪い話は確かめてから信じ、いい話は素直に信じる。テンションの高い人と低い人の30の違い。まとめ。その1。テンションは流れに任せるのではなく意識をしてあげる。その2。意識をしてお気に入りを作る。その3。元気がなくても上を見てから元気を心がける。その4。自分に適度な課題を与え身を引き締める。その5。定期的に冒険を求める。その6。積極的に行動する習慣を持つ。その7。人生を自分が作るものと考える。その8。スピードを意識しながらキビキビした行動を心がける。その9。褒め言葉を言う習慣を持つ。その10。陽気で明るい友人を作る。その11。オフラインの人間関係を作っていく。その12。睡眠不足は悪いことと考え適度な睡眠を心がける。その13。比較的明るい衣類の着用を心がける。その14。不安も緊張も楽しむように受け止める。その15。一定の生活リズムを心がける。その16。達成の基準を低くして小さな達成にも素直に喜ぶようにする。その17。積極的で元気な挨拶を心がける。 その18。人生は楽しいことばかりと考える習慣を持つ。その19。インプットばかりだけでなくアウトプットの習慣を持つ。その20。熱中する時間を増やす。その21。小さな幸運でも素直に喜ぶ。その22。どんなテーマの話でもまず肯定から話し始める習慣を身につける。その23。具体的な夢を作る。その24。初めての経験を前向きに捉えワクワクする。その25。人の幸せを自分のことのように喜んで感動を共有する。その26。日頃から過去の感謝と幸運を思い出す。その27。むやみにだらだらした時間は過ごさず、できるだけ朝から集中する。その28。自分が理解されなくても気にしない。その29。恥をかいたらきちんと反省して成長に変える。その30。悪い話は確かめてから信じ、いい話は素直に信じる。